と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、マタイの福音書の6章の、1節から6節、飛んで16節から18節までを読んでいきたいと思います。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、偽善者のようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。あなた方が断食をするときには、偽善者のように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつえさせるのです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。今までですね、マタイの福音書の5章からですね、特にその旧約聖書の10回に、対応するですね、イエス様の三条の説教と、10回をね、福音でね、イエス・キリストでこう解釈していくとですね、そのよう三条説教になるということですね。でまたですね、実会そのものの本来の目的と役割っていうものをね、イエス様は解き明かされて説教されたのでありまして、当時のキリスト以外の誰もが、その実会とか立法っていうものを解き明かすことがそもそもできなかったにもかかわらずですね、できないことを承知でね、偽善的に教えていたっていうところが問題でした。で神の言葉に触れたとしてもですね、その神の言葉の、意義だとかですね、神の御心におけるですね、位置づけっていうものが分かっていないとですね、文字にとらわれてしまうと。で現代のキリスト者や教会もですね、文字にとらわれてしまって、イエス様の説教とかね、福音書記者が言いたかったこととかですね、書簡の意図とかですね、そういった全体像を、理解することなくですね、細部にこだわってしまうというところが、弱さとしてね、あると思うんですよね。ただ律法学者やパリサイ人と、じゃあ私たちはほぼ同じではないかと、いうふうに言う方もおられると思いますけれども、もしもですね、あなたが私がですね、キリストを心から信じて告白し洗礼を受けているのであるならば、また福音をね、理解しているのであるならば、さらにはキリストの霊をうちに、住まわせておられる、聖霊の内情が明確でにね、信じているのであるならば、そして教会としてね、キリストの花嫁として生きているということが、実践項目として入っていればね、全く問題ないわけですよね。なぜかというと、キリストを信じることが、律法学者やパリサイ人に勝る、義だからであります。その、人間の義に勝るキリストを信じる信仰の義が 神の国に入る唯一のね、道でありね、門の扉を開くね、唯一の鍵ということになります。だから私たちは、律法学者やパリサイ人たちの、イエス様の批判を、聞いてね、時々というかかなりですねやられてしまってですね、やはり自分は律法学者やパリサイ人よりも律法を守れないからとか神の言葉を守れないからダメなんじゃないかって言うんですけれども、それはもう発想からして違うんですね。イエス様が通っているのは信じない者が神の言葉と正面衝突した場合、神の義を実現するどころの話ではないと、神の言葉を実践するどころの話ではないし、神の言葉を理解し解釈する話ではない、適用する話でもない。信仰がなければ何もかも偽善に陥るということをね言ってるんであって、でも逆に言うとキリストを信じているならば、こんな失敗をした、あんな罪を犯した、このように宗教家からするとね、まあ、宗教で、まあ、キリスト教とかでねおまんま食ってる人たち、と比較したらもう全然もうなってないというふうに、思い込む必要はなくなるということですよね。だから思い込んでいる、罠にはまってる人がいたらその罠を解除してね、キリストはそれでもあなたのことをね救ってくださるよ、許してくださるよ、愛してくださるよとね、励ましてあげればいいわけですよね。さて、この6章のですね、1節から少し全体的に見ると、そうですね、24節ですね。今回の箇所は6章の1節から24節までの全体がまとまった記述となっていることを踏まえてね、読んでいきたいと思うわけです。で、5章と違ってですね、5章は結構律法からの祝福、マカリオスの箇所もね、イエス様はよく最初からね、祝福されている、祝福されているとね、言い重ねていったわけですけれどもね、その後旧約聖書の引用およびですね、律法主義者たちの、聖書の拡張的なね解釈、聖書解釈の偶像化っていうものに取り上げて、これを徹底的に批判し粉砕し、神の御心を明らかにされました。何に対する御心かというと、御言葉に対する本来の意図と目的、内容を回復させたということでありますね。そしてそれを回復させた上でですね、人間的解釈を廃し、捨ててしまってね、そしてその、御言葉の、本体をね、本体が、キリストを指し示しているんだと。キリストの何を特に指し示しているかというと、律法の完成のためのキリストの十字架の死を指し示しているんだと。そしてその完成が私たちの身にも、起きるためにですね、キリストは復活してくださったということですね。で、1節から4節を、見てみますとですね、いろんなことがかなり濃く書かれているわけなんですけれども、これは要するに5章で旧約聖書の引用をねかなりしてですね、それから、キリストの、説教をね、聞いたわけでありますけれども、6章からは、さらにですね、その、神の言葉を人間的な解釈で、大風呂敷をね広げてね、妥協の産物にしてしまった、キリストの十字架をキリストが十字架で死んで、律法の呪いを廃棄するまで、実戒というものはねずっと有効なわけですよね。またそれをそのキリストの十字架を信じなければ、福音を信じなければ律法というのは、廃棄され、すでにキリストにおいて廃棄されたにもかかわらず、まるでまだ力を持っているかのようにね、 リップは天地がね、失せるまで一点一角も削られることがないということだ、破壊されることはないというふうに言われておりますのでね、まるで廃棄されているのに廃棄されていないかのごとくね、がんじがらめに支配されるというあの警告をね、五章ではねかなりイエス様はなさっていったっていうふうに、捉えることができますが、六章に入るとですね、特に一節から四節、見るとですね、三点のことを、イエス様はおっしゃっております。でまずその主題はですね、この1節から4節の間、1節、これが序文になります。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。まあ、この1節が2節以降のですね、全ての言葉を、序文になってるわけですね。それは源となってるわけです。2節以降はある意味では1節の具体的な、展開でしかないわけですね。だから1節を踏まえた上で、3つの点について、4節までの間でイエス様は、3点、注意事項を言っております。第1は、神の義を義人として実践するということです。で第2はですね、祈りについてね、で第3がですね、断食についてということでありますね。まあ、これは断食については、祈りについてもそうですね、祈りは5節6節、で断食については、16節から18節というふうにね分かれておりますけどね、そういうふうに3点、まあ1節6章の1節を押さえた上でね見ていくと。でここにですね、まず一節、一番重要なところですね、一節、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいと、こういう注意書きから、イエス様はね、おっしゃっているわけですけれども、まあ、新改訳2017はそうなっているわけですけどもね、まあ、同じ新改訳第3版もそういうふうになっております。またですね、新共同訳でもここ善行っていう言葉なんですけども、用意を行いと、まあ、ほとんど同じ言葉ですね。フランシスコ会訳でも同じ訳ですね、用意を行い、まあ、善行とか用意を行いと訳されていますけれども、6章の一節の、この善行という言葉はディケオシニっていうね、そろそろ聞き慣れ始めてきた言葉かなと思うんですけどね、本来はこれ神の義の基準、意味します。で、神の義と一致した正しい生き方、義の基準であると同時にその義の基準の正しい適用である生き方ですね、これを意味するわけですが、ここではですね、神の義に反するものとしてね、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいっていうふうにね、文脈がそうでありますので、ここは、普通に義と訳してよろしいのであります。しかし何の義かっていうとね、人間の義っていうふうにね書かれてるわけですね。自分の義っていうふうに書かれてるわけです。だからここは神の義っていう義で使われるね、ディケオシニっていう言葉が、あえて使われているにもかかわらず、文章上は自分の義、人に見せるために人前で自分の義をしないように気をつけなさいという、まあこういう流れになるわけです。で、義なる神がキリストを信じた私たちを義と認めて、神の義とされた私たちは与えられたその義を実践するっていう上で、の注意事項であります。人前で義を実行するようなことはあってはならないということですね。しかもその前、人前でって、まあ、目的があってね、邪悪な動機ですよね。人に見せるために人前で自分の義を、見せびらかしてはならないということですね。第2コリントの、5章の21節、 神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。でキリストにおいて私たちは神の義となっているのであってね、人々に見せるために、しかも人々の間で神の義となっているわけではないわけです。つまり人間の評価の基準で、義と不義が決まるというわけではないので、そういう次元の話ではないから、それだったら倫理道徳の次元なんですよ。そうではなく、私、罪深い私を救済する、唯一のものとしての神の義を受け取るためにはキリストを信じなければいけない。でそのキリストを信じるという出来事は、確かに人々のただ中でそれがなされるかもしれないが、しかし誰かのためにキリストを信じますっていう信じ方は、その人を救う信仰にはいかないわけですよね。口先だけの信仰、まあこれは本当にね、自分の息子や娘が信じてるから私も信じようかみたいな形でね、信じますっていう人もいるかもしれませんけれども、そういう人は、もしかすると自分自身の、親だとか、大切な親戚だとか、友人かもしれません。お世話になったね牧師かもしれませんね。でそういう人が病気でね、牧師とかキリスト者は違うけどね、未信者の方々でお世話になった方々で、そういった方々がですね、あなたが信じてるから僕も信じようみたいなね、いうことを言っても、最初はそれでもいいんですよ。最初はそれでもいいんですよね。だけれども、キリスト者になってどんどん信仰が深まっていくと、私は誰彼のために信じてるのではなくて、自分自身のためにもちろん信じてるのでもなくてね、神に恵まれてキリストの義を受けるように、恵みとして信仰が抗うことができないように与えられたと、こういうふうに思えた時に、私たちは信仰者としてのね、本当に人間の、価値観に左右されないね、アップダウンに左右されない、神の義の基準でキリストを信じたっていうね、存在になれるわけです。キリストにあってのみ神の義となられるわけだってね。人々のどんぐりの背比べとかね、人々への同情や思いやりやね、肉に基づくものでね、神を信じるという信じ方は、これすなわち宗教心でありましてね、別にキリスト教でなければいけないという必然性はないわけですよね。いや、息子や娘がね、あるいはですね、親がね、仏教や神道やね、新興宗教やってるから私もじゃあね、親孝行するためにそれを信じようなんてことになったらね、本末転倒でございますから。口語訳は6章1節を正しくきちんと訳しております。マタイによる福音書の6章の1節ですね。口語訳では、自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさいと。口語訳って結構不思議な訳でですね、不思議な訳っていうか、賛否両論の訳で、全体的に見るとちょっとまずいだろう、日本語としてね、っていうところとですね、小と節に関しては、世界中の聖書と慣習、世界中の聖書のほとんどと分け方がね、同じということでね、統合性を図っているので便利だっていうのがありますよね。最近の新しい訳っていうのは、新改訳2017以外は、小と節がね、口語訳とは違う定本ということで、なんかずれるんですよね。詩編がずれたりとかね、しかも全体としてずれるんじゃなくて部分的にずれるから、ちょっとよくわかんない。だから、そういうメモを見ながらね、比較対象していかないとちょっと難しいっていうね、いうのあるんですけどね。紙の聖書で読む場合はね、アプリだとすぐ出てくると思うんですけど、一編ずつとか一章ずつとかね、遅れたり、あるいはその前倒しになったりとかね、とても忙しい読み方をせねばなりません。不便ですね、正直言うと。でも口語訳聖書から新改訳聖書の系譜っていうのは、小と節っていうのは、 グローバルスタンダードのね、聖書と合わせてるんでね、分かりやすいっちゃ分かりやすいですね。開きやすいったら開きやすい。あと口語訳は日本全体としての日本がまずいんですけれども、まあその直訳的なところも含めてですね、本当に直訳なのか異訳なのかっていうところですね、でも本当にいいところはよくとてもよく訳されているわけですね、まあ今回の6章の一節がそういうところですね。例えば新改訳の、翻訳だとですね、まあその霊っていう単語を、まあ言葉をですね、御霊って訳すか、まあ、それとも人間の霊性という意味での霊と訳すかね、その辺のあたりがね、こう、間違ってるところが結構多いんですよね。どこをどう読んでもちょっとね、特定の神学に基づいたこれは解釈だろうみたいな感じでね。でギリシャ語は当たってみると、その御霊って書いてるんだけども、全然こう霊って言葉でしか訳せないものなんですよね。これはね、文脈で訳し分けるっていうのは鉄則ですけど、その文脈を読む読み方がね、まあ、特定の神学で結びつけられてしまうとですね、まあ、特にちょっと致命的なのはローマ書なんですけどね、8章あたりなんですけどね、新改訳ではね、見た、でも口語訳とか新共同訳になってくると、これはまあまあフランシスコ改訳もそうですけどね、まあ例って普通に訳してくれてるので分かりやすい、文脈もね、特定の神学で、読み込む訳し方ではなくてね、まあ例っていう言葉は例って読ませよう、どういうふうに読むかっていうのは所属している教会のね読み方でいいだろうみたいなね、自由が担保されてるんでね、そういう意味では言葉によっては新改訳よりも、口語訳とか新共同訳とかフランシスコ改訳の方が、解釈自由度が高いっていう意味ではすごくね、良い役だと、良いところも悪いところもどの聖書もあるということですね。まあ絶対的な聖書はないっていうことですね、で次にですね、まあこれがね人に善行とか良い行いっていうのは本来そういう意味ではなくてね、6章の一節は自分の義を人前で見られるためにするなという、まあ注意喚起であると。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。この報いという言葉が登場します。でこの6章1節の報いという言葉はミスソスという言葉で、まあ本来ですね、報いは報いでもまあいいんですけども、賃金とか給料ということをね、狭い意味では、意味しますっていうか、本来的な意味では意味します。ミスソス、人に見せるために人前で自分の義をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から、賃金もらえないよ、給料もらえないよ。まあ総じてね、報いをいただくことはできませんよと。私たちの、義の実践というのはね、人々からの称賛や批判という、評価に、決してさらされてはならないものであります。それに任されてはいけないものであります。自分自身の義を人々から、称賛され、肯定されるためにとかね、まあ、否定されるために自分の義をね、実践する人っていないと思うんだよね。結局はその承認欲求が満たされたり、肯定されたり褒められたり、でもそういう人間の評価にさら、されてしまうと、自分自身の、義はね、人々に認められたということで自己義認というものがね、実現してしまうわけですね。自分自身で自分を義とするのであるならばね、人々を巻き込んで、そしたら神様からよかった、キリストにおいて義と認められるっていう、この福音の核となる部分が不必要だって言ってるも当然じゃないですか。そういう人がいくら祈ったって、いくら聖書読んだって、パリサイ人やね、まあ、立法学者はパリサイ人の義に、 劣った技しか持ってないわけですからね。人間的な技の中でも最低限レベルの技しか持ってないわけですからね。まあ、当時の立法学者やパリサイ人たちは人間的宗教的な意味合いではね、まあ相当な倫理道徳基準を持って、いると同時にね、まあ、偽善も横行していたと。まあ、そういう相対的な義で神の国に入れるほど神の国は甘いものではない。キリストを信じるという絶対的な義によってでしか神の国に入ることはできないということをねおっしゃってるわけであってね、そうでないと報い受けられないと。あくまでも神に見せていく必要があるんですね。見せていかなければいけない、神から受けたキリストの義を、実行することによって神にそれを見せていく必要がある。自分自身の義を神にね、こんなに頑張ってるんですっていうふうに見せてもね、別に神様ふーんみたいな感じになるわけでありましてね、そうでなければですね、 あなた方の天の父から報いを受けられないと言われておりますので、ね、でこの一節の報いというねミッソス、まあこれ二節でも同じね、ミッソスが使われています。まあここですね、彼らはすでに自分の報いを受けているのですってね。でこれは一節の報いっていうのはね、天におられるあなた方の父から報いを受けられませんって、まあ、否定形で書かれておりますけども、天におられる私たちの父からの報いっていうものは基本というか絶対的に良いものであります。しかし自分の義をね、施しという形でね見せびらかした場合、神はそれを、見たくないわけですよね。人々が自分自身は人々に見せたくても神に見せたいと思っていないならばね、全く報いを受けられないわけであります。この報いというものはね、たとえ受けられたとしても、人々からの称賛という形で受けられたとしても、施しをしたからね褒められると、逆にそれはキリスト者としては、もしそれがバレて施しを、称賛された場合、恥としなければいけません。もうはっきり言ってしまえば、その施しはバレた時点で無効になったっていうふうに考えて、次の施しにねバレないように今度はやっていこうかって、自分の義を見せびらかすほど恥ずかしいことはない。自分の義に基づく施しを、見せびらかすことほど恥ずかしいことはないと考えるのがキリスト者の一般的な感覚でありまして、もし人々の関心を買おうとしているのであるならば、自分自身の 義であろうがね、施しであろうがね、それは悪い報いしか もらうことはできないし、まあ、そもそもすでに人々からそういう、神からの報い以外のものを受けているっていうことでね、満足しちゃってるわけですよね。で、じゃあ何が二節で重要なのかっていうと、施しそのものが悪いのかというと、そうではなくて、施しの動機が悪いから二節で、偽善者たちが批判されてるわけであります。じゃあ施す時に偽善者にならないためにはどうすればいいのかなって思った時に、施しそのものの言葉の意味がね、をちょっと調べてみると、ヒントが隠されているわけですね。この施しという言葉はね、ですから施しをするとき、この施しはエレオムシミという言葉が使われています。まあ慈悲とかね、憐れみの行為っていうね意味なんですね。これが実践されると施すことになるわけですよね、人々に対してね。だから施すときに、施す憐れみの心なく、慈悲の思いもなく、人々に評価されるためだけに施すっていうことが現実世界では横行してますよね。例えばその貧しい国々をね、自国が助ける場合、そういうふうにお金とかね、インフラの設備とかいろいろ投資していくわけですけどね、まあそういうところで、まあ何らかの メリットがあるから投資していくわけですよね。まあ、資本主義社会ですからね、そこに利権が絡まないとね、まずはその貧しい国を助ける筋合いがない。例えばそういったところの、インフラを整備することによって整備する会社、自国の会社が儲かる。でまた、一括で払うことができませんから、そういう貧しい国々はね、何十年という形で借金を負債を抱えることになる。その間は政治的にも経済的にも、そういう投資をした国のね、支配下に入ってしまう。強いこと全然言えなくなってくる。また軍事的な拠点として重要な地域、まあ貧しくもなければ豊かな国でもないけれども、ここのところ落とされてしまうと自分たちの防衛ラインがずんとこう下がってしまうと、いうふうになってしまうとね、まずいから、まあ、ここの国には経済的にも政治的にもいろんな支援を行おうなんていうね、メリットを考えて、施しをする。私たちも人間関係の中でシールドを貼ってね、そのシールドの、バリアがですね、弱くなってしまいそうだって感じたらですね、まあ、防衛ラインが下がってしまうと困るから、まあ、この人とは仲いいわけではないけれども、あえて自分の仲間に、今まで以上にちょっとね、知人というレベルではなくてね、ちょっとした友人みたいなレベルにね、格上げしようかみたいなね、まあ、仕事とかでもいろんなところでそういうことはね横行しますけどもね、まあ、そうであってはならないっていうわけですね。あくまでも動機は慈悲、憐れみでは、なんでかというと、その神様は慈しみ深い神でありね、まあ同義語ですけどね、憐れみ深い神であるからです、ね、でその、慈悲と憐れみが、キリストにおいて実現されたわけですね。キリストがなすこと、やること、思うこと、すべて慈悲、憐れみの行為、施しということになります。じゃあそのようなキリストの、お気持ちとまた行為に預かろう、施しに預かろうというふうに思うのであるならば、キリスト者としてね、になること、つまりキリストを信じること、キリストを信じて聖霊と聖霊によって一体化していくこと、一致すること、服従していくこと、これで施しがね、キリストにおいて完成するということが分かります。しかしあなた方は人々の評価しか気にしないと、慈悲とか憐れみといったものを流しにしていると。ルカの福音書12章の32節から34節、小さな群れを恐れることはありません、あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい、自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい、天では盗人が近寄ることも虫が食い荒らすこともありません、あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです、と書かれてある通りですね。私たちの心は、キリストにおいてね、神の国にあるでしょうか、それともね、単に自分自身の義、自分自身の、人々の関心を買うような、慈悲抜き、憐れみ抜きのね、施しという行いそのものにあるでしょうか、どこに心があるのか。さて2節3節4節とね、このエレオムシミっていう言葉、施しという言葉ですね、施しという言葉はね、3回使われます。まあ2節ですから施しをするとき、3節あなたが施しをするとき、4節あなたの施しがとね、3回使われてますね。でそれに対して報いというのも3回使われています。1節、で、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。2節、彼らはすでに自分の報いを受けているのですと。で4節ですね、そうすれば隠れたとこで見ておられる、あなたの父があなたに報いてくださいますとね、いうふうに使われておるわけですが、神の義の実践というのはキリストを信じて神の義になったものにしか できないから神の義の実践というわけでありますね。神の義とその実践の間にはキリストを信じて神の義になるという変化変容が聖霊によって私たちの身に起こらなければいけない。そして自分の義に頼るのではなくね、神の義そのものに頼っていくものになっていくわけですね。というよりも頼るっていう意識がなくなるほどまでに神の義と一体化していく。自分の不義が神の義にキリストにおいて包まれていく愛でね、ローマ書の3章の23から28節、全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか？それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか？行いの律法でしょうか？いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。まあ、こう書かれているのに、結構なキリスト者たちがですね、私たちの誇りっていうものを、まだあるんだっていうふうに、自分自身の義をね、かざしている人たちがね、いるわけですよね。まあ非常に滑稽な姿でありまして、その自分自身の義はどのような形で人々の前で現れるか、ね、施しという形で現れていきます。また、祈りという形で、さらには断食という形で、まあローマ書マタイは6章の、ね、前半でそのように語っているわけでありますね。だから施し、祈り、断食っていうこのね現れをね、形を自分の義の現れをね、人間の義の現れを神由来のものなのか、その人の頑張りに過ぎないのか、その人の偽善に過ぎないのかっていうことをね、識別するときに、その施し、祈り、断食を見れば分かる時があるわけですよね。で、そういう偽善者たるものに対してキリストは、キリストご自身もそうですけどもね、を明らかにすることもそうですけども、父なる神様について、その神との関係っていうもの、神の存在っていうものを大きく打ち出しています。例えばですね、6章に入る前に、5章の45節ですね、天におられるあなた方の父の子供になるためですと。天におられるあなた方の父、5章45節で、また同じ45節、父はご自分の太陽を、父っていう言葉ですね。48節では、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいと、あなた方の天の父、このように言っておられていますね。父であると。神は父であると。で、このような神の存在と、神の関係の重要性っていうものをね、父との関係であると。天の父との関係である。しかもそれはキリストだけの神ではなくて、キリストを信じる者たちの、私たちの神でもある。っていうことを強調し始めたのは、実はマタイの福音書では、三条の説教においてはですね、5章の43節から47節の教えを、話した時なんです。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか？主税人でも同じことをしているではありませんか？また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか？異邦人でも同じことを、しているではありませんか、というところですね。天におられるあなた方の父の子供になる、 これがですね、隣人愛の、隣人愛とリンクしているわけですよね。で、キリストは、隣人を愛するために、ご自身を私たちのために投げ捨て、そして天におられる私たちの父の、神の子供ですね、神の子供になるさせるためにキリストを信じる者一人一人にね、救いを与えられたわけです。また6章に入ってからは、天におられるあなた方の父、1節ですね。4節では、隠れたところで見ておられるあなたの父、同じ6節で、まあ、2回ですね、あなたの父、隠れたところで見ておられるあなたの父で、18節では2回同じ隠れたところで見ておられるあなたの父というのが2回使われています。福音と律法を明確にできるか否かっていうのはね、福音と律法の間狭間でね、キリストを信じるか否かにかかっている。律法に絶望し、そして律法が目標としているキリストを信じるか否か、そうすると福音の恵み、福音という恵みがね、の世界が広がっているわけですよね。で、5節から6節は祈りについて触れられています。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなた方が祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと。まあ、私たちもですね、まあ、2節の施しと同じように、まあ、祈りにおいてもね、施しにおいてもね、まあ、まあ、他の訳では善行とか良きを行いっていうね、まあ、ことと、まあ、訳しておりますけれども、祈りも施しも本当に人に見せたがり屋なんですよね。私祈ってるんですって、もう吹聴してやまない。でそのことに対して罪意識のかけらも覚えないということですよね。いやいや、他の人たちがね、その祈ってます、施しをしていますっていう自分自身の告知に対して、吹聴に対してですね、まあ、ラッパのように吹いてる行為に対して、いいぞいいぞっていうふうに言ってくれたりとかですね、まあ、そういうことやるのおかしいんじゃないのっていうふうに、二手に分かれると思うしね、まあ、全く無関心の人たちもいると思うんです。でも、そういうふうに自分自身の祈りや施しっていったものを吹聴して、人々に知られなかったら気が済まない人っていうのは、神が私に対して願っている命令、御心っていったものをね、満たすことについては非常に無頓着なわけですね。で、罪意識も先ほど感じない、罪とその意識も感じないということですけれども、まあ、その罪意識を感じなくなったら、もう手の施しようがないわけですね。悔い改めてキリストを信じることもできない、キリストを信じることができなければ、まあ、信仰生活の中で天国へ行くことは確定していたとしても、しかし地上においては許しのない生活で、どんどんどんどんと、そのね、心の中に罪が溜まってって、周囲にもその罪の影響を与えていってね、どんどん悪いことが起きてくると、だからね、祈りや施しっていう、神の義に基づく行為っていうものが、自分自身の肉で、また欲望でね、人々に評価される、神に評価されるよりも人々に評価されるってことが勝ってしまった場合、祈りや施しっていう、聖書が教えることですら偽善になりうるっていうことですね、なっちゃうことが多いっていうことですね。5節で人々に見えるように、まあ、これ見えるようにっていうのは、ギリシャ語でフェノーという言葉がね、書かれているわけですけどもね、彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好き、これフェノーという言葉で、明白になるとか知られるということで、すでに自分の報いを受けないように気をつけなさいというふうに警告されております。でも逆にですね、人々に見られることなく、 人々に明白にならず、人々に知られなく、隠れたところでところにおられる、あなたの父に祈るならば、神に祈るならば、隠れて神に祈るならば、神に明白になり、神に知られた祈りとなり、神からの報いを受けることができて、人間の報いではなくて神の報いを受けることができるようになる、なりますよと。ただその祈りは単なる、その人々の称賛を浴びる行為として、自分自身の承認欲求を満足させる手段として機能するのではなく、神との交わりそのものになるわけですね。まあ施しもそうです。で、神から祈りの報いを受けるためにはどうすればいいんでしょうか。3つのことが書かれています。家の奥の自分の部屋に入る、まあこれは物理的な、まあ、環境的な、整備をするということですね。祈りの体制に入っていく。で、それはどういうことかというと、人々から知られないように祈っていることが、人々に祈っていることは見られないようにしていく。で、戸を閉める。で、一度そういうふうに決めたらね、もう逃げ場所を、祈りの逃げ場所を作らずにね、もう祈り続けてね、他の人々に、ああ、あの人祈ってるから素晴らしいって言わせないために戸を閉める。ある意味ではそれは環境的に難しかったとしたら、心の戸を閉めていかなきゃ。まあ環境的に別の部屋に行ったとしてもね、自分の部屋に入ることができたとしても、心の扉を閉めることはできません。できないかもしれません。心にある自分の奥の部屋に、心の部屋に入ることはできないかもしれません。そして、隠れたところにおられる父に祈るわけですね。そしたら報いが与えられる。あなた方が祈るときは、家の奥の自分の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうしてるでしょうか。それとも人々の前で、ご外人と申しまして、自分自身がね、どんなに祈ってるか、どんなに施しをしてるか、見せつけるために、知られるために、なんかいい気分になるために、そういうものをね、やってるでしょうか。隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。まあ、これを恵みとして、受け取って、隠れたところにおられる父に祈ろう、人々にバラさないようにしようっていうのがね、キリスト者のね、表面的に見ゆる祈りの姿勢を支える、ある意味では深海のようなね、大きな隠れた祈り。16節から18節に関しては断食について、自分神の義が、あるいは自分の義が、断食という形になった時のことの注意点を言っております。16節から18節ですね。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。まことに、あなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく、隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますと。断食についても偽善者はすでに報いを受けていると断言されております。まあ、16節ですね。16節の、顔をやつれさせるっていうのは、まあある種、まあ、顔を変な顔にするとかっていうね、意味合いにも取られましてですね、まあそのルターの役質なんですね。これはルターの役を踏襲しているわけです。が、しかしながら、ここにはそういう意味、やつれさせるという意味はありません。ここで使われている動詞はアファニゾーという言葉で、見えなくするとか隠すとか、まあ強い言葉になると消滅させるという意味になります。だからなんかね、祈っている時に 祈り手が祈ってることを隠す、わざとらしい動作を、顔を隠す、さってこうね、手で顔を隠すとかね、そういう動作を人々の前で祈ってる証拠として偽善的にしたと思われます。でもちろんこの、アファニ像という言葉は、隠すという言葉ですからね、 彼らは断食をしていることが、人に 見えるように顔を隠しているんですと、見えなくしてるんですと。これまあ対峙してるのは人に見えるようにっていうことですね。隠すこと、なぜ隠すのか、なんでそんな偽善的なことを、奇妙なことをするのか。それは人に自分の祈り深い祈りを見させるためですよ。神にではなくてね、だからある意味ではこういう行為っていうのは、まあ、偽善というふうに言われておりますけれども、あの 祈りっていうのは神との交わりのね、あるいは人々に取りなしの祈りをするためのね、一つのなんていうのかな、手段なわけですよ。だけど祈りそのものを称賛させる、褒めたたえさせるという行為は、ある意味では祈りの偶像化とも言えます。施しもそうですね。私はこんなに立派なことをしてる、こんなに祈ってる、これは人に見せるっていうことは、要するに神からの称賛いらないっていうことは、祈りや施しを偶像化させて、その偶像を、ピカピカにしている私は偉いんだって、偶像礼拝者としてもっともっと称賛するようにと、まあ、こういうのを狙ってやってるところに偽善者の偽善たるゆえんがあるわけです。私たちはどうでしょうか。あんな偽善的な祈りをやってる暇があるほどの余裕のある人生でしょうかね。必死なんじゃないですか、生きるのにもね、死ぬのにも、何仕事をするのにも、学ぶにもね、闘病生活をするにも、普通の生活をするにもね、戦いの連続なんじゃないですか。こんな偽善をするほど余裕のある生活をしている人がどうやってイエス様を信じれるのかっていう、本当はたはな疑問ですけどね。彼らは断食をしていることが人に見えるように、この見えるっていうことは、フェノーという言葉です。先ほど、まあ、やつれさせるっていう言葉は本当は見えなくするとか隠すとか消滅させるっていう意味なんで、アファニゾーという言葉、このアファニゾーという言葉がフェノーという言葉と対峙されているのが一目瞭然なんですね。フェノーという言葉は明白になるとか知られるとか、私は断食しているもんだよとものとして示すっていうことです。だからイエス様ね、同じマタイの福音書の後輩になると寛解になって怒って、立法学者批判、パリサイ人を批判をするわけです。23章の27節から28節、災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ、外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも外側は人に正しく見えても、フェノーですね、明白になっても、知られていても、正しいものと示していたとしても、内側は偽善と不法でいっぱいだということですね。で最後にですね、ルカの福音書12章の1節から3節ですね、イエス様のですね、この神の義が自分の義と、施し祈り断食におけるね、偽善に神の義が偽善にすり替わってしまわないためのね、注意を聞いてね、悔い改めつつ、主に身をまた再び捧げていきたいと思います。そうしているうちに、数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に支えたことが屋上で言い広められるのです。お祈りします。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは人を愛によって作り、正義に背いて罰せられた民を憐れみにより主キリストを通して贖ってくださいました。神の栄光を称え、権能を敬うすべての天使は共に喜び祝い、 私たちもこれに合わせて慎んで称えます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。